造歌上巻第十七。赤ずして月の隠れる山本は、あなたをもてぞ恋しかりける。赤ずして月の隠れる山本は、あなたをもてぞ恋しかりける。読み人知らず。まだ飽き足りないのに月が隠れてしまう山のふもとは、向こうの表側こそ恋しく思われます。月が隠れてしまった山の反対側へ行って、まだ沈んではいないだろう月を眺めたい。山陰に月が隠れた瞬間に、ほとんど直感的に向こうの麓に行きたいと浮かんだ思いをそのまま記したような和歌で、ストレートな表現が魅力になっているようです。ただし、今の感覚であれば、月が隠れたあの山の向こう側へすぐに行けたなら、と記しそうなところを、見飽きてもいないのに、月が隠れたあの山の向こう側が恋しく思われます。ちょっと理屈っぽく感じられますが、その分、心情を引いて眺めたような客観性が加えられ、飽き足りないままに月の隠れた山のこちら側というものは、というニュアンスが、こちら側にいる人ならば誰しも向こう側のふもとが恋しいものである、というような普遍的価値観を読んだように感じられるから、ただ読み手の思いを押し量るだけの、月が隠れたあの山の向こう側へ今すぐ行けたなら、に対して聞き手がそれぞれに自らも感じるであろう思いとして、この和歌を捉え直すことができるのです。どちらが勝るというわけではありませんが、どちらが劣るというわけでもありません。ただ古今和歌集の傾向として、ちょっとした客体が、あるいは説明的傾向が、その市場を豊かにしている、こんな簡単な和歌からもそれを生み出すことができるというわけです。そうであるならば、さらにこの和歌を次の和歌と並べてみるのも面白いかもしれません。遅くいずる月にもあるかな、足引きの山のあなたも惜しむべらなり。遅くいずる月にもあるかな、足引きの山のあなたも惜しむべらなり。読み人知らず。古今集877番。秋の月、高嶺の雲のあなたにて、晴れゆく空のくるる待ちけり。秋の月、高嶺の雲のあなたにて、晴れゆく空のくるる待ちけり。藤原の忠通。潜在集275番。意味は何度も読み返せば、おそらくはわかるものかと思います。象の歌上からもう一つ。こちらは完全な空想の和歌をどうぞ。わたつみのかざしにさせる白たえの、波もてゆえる淡路島山。わたつみのかざしにさせる白たえの、波もてゆえる淡路島山。読み人知らず。わたつみというのは海の神様です。それも海に住んでいるくらいの神様ではなく、ギリシア神話のポセイドーンのように、海そのものが神様になっているような壮大な神です。そのため、わたつみだけで海の比喩として使用されるくらいですが、ここでは淡路島に白波の寄せる様を、大いなる海神、わたつみのかんざしに刺しているものこそ、真っ白な波を持って結いつけた淡路島山か、と神を持ち出してその継承をたたえたものです。景観の美しさを表現するなら、写実こそ優れたものと捉えがちですが、このような空想的比喩によって雄大なイメージを抱かせることも可能なのです。 象の歌下巻第18。哀れてうことの葉ごとに置く露は昔を凍る涙なりけり。哀れてうことの葉ごとに置く露は昔を凍る涙なりけり。読み人知らず。哀れという言葉の葉ごとに置く露は昔を恋しがる時の涙に違いありません。もしこれが起きし露や置かれし露であれば、上の句は単に下の句の比喩でしかありませんが、置く露とすることにより今まさに露の置かれているような即時性が与えられます。それによって露は単なる涙の比喩というよりは現在流している涙そのものであり、それを下の句で言い換えたような印象が生まれますから、つまりは、ああ哀れだなあ、そうつぶやくたびにその言葉に置いていく露は昔を恋しがる時の涙そのものなのです、としみじみした物思いをため息のようにつぶやくたびに、たちまち露が降りるみたいにして涙が一緒に浮かぶような、まるで読み手が悲しみの最中に生み出したような臨場感こそこの和歌の魅力であると言えるでしょう。三好野の山のあなたに宿もがな、夜の浮き時の隠れが日線。三好野の山のあなたに宿もがな、夜の浮き時の隠れが日線。読み人知らず。三好野の山の向こうに宿があればよいのに、世の中が愛おしい時の隠れ家にしたいから。宿というのは何も宿泊所を指すのではありません。ここでは単に家や屋敷の代わりとして使用される言葉です。続くもがなは、何々があればなあ、くらいの願望を表しますから。吉野の山奥に家があったらなあ、くらいの意味になるわけです。だからといって、世を逃れ、出家でもして、吉野に居寄りを構えようというのではありません。世が愛おしい時だけ、吉野の山奥の別荘に逃れてしまいたい。もとより吉野は陰性の山でもあり、聖なる山ですが、あまり深く考えず、仕事はやめないが、ちょっと自然の中へ逃れたい、くらいの気持ちで読み取っておいても構いません。侘び人の住むべき宿と見る苗に嘆き加わることの根ぞする。侘び人の住むべき宿と見る苗に嘆き加わることの根ぞする。吉峰の宗定。侘しい人の住んでいる家かと見ていると、まるで嘆きを加えるように、ことの音が響いてきました。吉峰の宗定、816から890が、ノスタルジーにあふれること、かつて平城京のあった奈良へ行ったとき、荒れた家から女が琴を弾いているのが聞こえてきた。それで、その家に読んで送った和歌であることが、言葉書きに記されています。苗にというのは、何々するのと一緒にといった意味ですが、ここでは見ているとちょうどその時にというニュアンスになります。侘しさばかりの風景にふと嘆きや悲しみが加わることにより、侘しさもひときわ募ってくるというのが初歩的な捉え方でしょうか。ただ、その情景を浮かべながら、何度もこの和歌を唱えていると、はじめは、ことに対するノスタルジアに浸って、過去の遺物のように眺めていたのが、ことの悲しい響きという、人情が加わることによって、たちまち、現在生活をしている人間の営みへと、心が揺り動かされたような印象が湧いてきます。つまりはこの和歌は、上の句の、性的な情景、 性的な心理状態が下の句で動き出すようなちょっと物語じみた構成で読まれていて、そのため寂しさが募る印象よりも、ことを奏でる女性は誰なのだろうかというような人情的な関心へと私たちをより強く誘うようです。つまりはそれこそ映写の思いに他なりません。ちなみにこの吉峰の宗貞という人、むしろ出家後の僧正遍照の名称で登場することが多いこの時代の代表的歌人の一人です。名前を覚えておくのも悪くはないでしょう。名代竹の夜長き上に初霜のを聞いて者を思う頃かな。名代竹の夜長き上に初霜のを聞いて者を思う頃かな。藤原忠房。しなやかな細竹の節の長さくらい夜が長い上に、初霜の降るような晩を起きながらあれこれと思うような夜更けです。名代竹の夜長きというのは、しなやかに曲がるような細い竹の節と節の間のことを指します。節ばかり長く感じられる名代竹に初霜が置かれているわけですが、起きいてはすでに置かれた状態ですから、そのように霜が置かれるまでずっと私は起きいて様々なことを思っているというのです。それで夜長きには必然的に夜長きの意味がこもることになります。思う頃かなは思うような深夜であるとしても良いですが、むしろ思いがちになるようなシーズンになったことを表現しているようなニュアンスでしょうか。そんなわけで、上の句の夜長き上には、名代竹の長い節の上に初霜が置かれている。名代竹の夜みたいな夜の長さに初霜が置かれている。という二重の意味を、どちらを主とするでもなく、一度に読み重ねたような作りになっています。そればかりか、この和歌全体が枕言葉とも序言葉とも直接表現とも解釈できるような凝った作りになっていますから、ここらで和歌の基本技法についておさらいがてらに眺めてみるのも悪くはありません。まず直接表現として眺めれば、名代竹の節の長いところに初霜が置かれていて、あれこれと物思いをする時期になったなぁ、という読み取りができますが、すでに皆様はこれまであまりにも繰り返し和歌の二重の意味に付き合わされた結果として、これとは違う読み取り方が自然になされてしまっているかもしれません。もしそうであるならば、あなたの感性は少しだけ当時の歌人たちへと寄り添ったことにもなるのですが、先ほど述べた夜長きという表現がたちまち夜長きへと結びつくのは、今となっては地名乗りと言っても構わないでしょうか。もし夜ではなく夜が次第だとすると、食の名代竹のというのは夜にかかるための枕言葉として読み取ることが可能です。実際に、名代竹のというのは枕言葉として、万葉集の時代から使用されているくらいです。三句目の初霜のも枕言葉として、四句目の沖にかかっていると捉えれば、食と三句は修飾表現となりますから、夜も長くなった上に、眠れずに起きていながら物思いをする頃になったなぁ、という内容を枕言葉で飾ったものと解釈することもできるのです。さらに上の句を序言葉とみなすことも可能です。つまり上の句は お聞いての起きを導き出すために、なよたけの世の長い上に初霜を置き、その起きというわけではないが、起きいてものを思う頃かな。つまり上の句を起きの修飾とみなす方針です。また、掛け言葉という観点から眺めると、上の様々な解釈から、二句目の夜長きには、節長きと夜長きが、四句目の起きいてには、置いていてと起きていてが、それぞれ意味の異なる二つの内容を一つの言葉に掛け合わせていることがわかります。さらに結句のコロかなというのも、通常は掛け言葉とは呼びませんが、ずっと起きていて、そろそろ物思いをする深夜になったという意味と、物思いをするようなシーズンになったという意味を二重に掛け合わせていると見ることができるでしょう。このような様々な捉え方が可能ですが、これは何も解釈によって内容が異なってくるという意味ではありません。そうではなくて、初めからこのような解釈のすべてが、この和歌には意図的に織り込まれている、様々に読み取られることを前提としているからに他なりません。それならなぜこのような和歌が読まれたのでしょうか。答えは言葉書きに記してあります。そこには、おの子ども酒遠べけるついでに読みはべりける。つまり、酒を振る舞われた際に読まれたものであることが明記されているのです。つまりはこの和歌が酒の席で読まれたから、吉や起点の即興的な楽しみという宴会的な要素が込められたということになりますが、この和歌がしみじみとした叙情性よりも、どことなく外交的な、ちょっと聞き手を意識した、華のあるくらいに感じられるのは、このような起点が和歌を読んでいるうちに多分に伝わってくるものですから、心情をそっと描いたもののようには受け取れないからには違いありません。まとめるなら、この和歌は一人で物思いにふける夜長を読んだものではなく、それを気取って読まれたものに過ぎません。そうして実際は、酒の席もそろそろしんみりしてきて、いろいろ真面目なことも語らうような時間帯になってきたなぁ。聞き手にはおそらくそのように響いたことでしょう。もちろんそれはそれで優れた長所には違いありませんが、この和歌がしんみりとした印象を感じさせないのは、起点に結びつくような和歌の技法を程よく込めているためであることも、また疑いのない事実なのです。雑諦、巻第19。雑諦とは、これまでの和歌とは違う形式の歌を収めたものです。まずはじめには、短歌がいくつか収められています。
なんだって、これまで見てきたのが短歌ではないのか。
と思うかもしれませんが、古今集では五七五七七のものが通常の和歌であり、短歌というのは五七五七七以外の形式とみなされていたようです。実はこれが元で、後の時代に混乱をきたすことになるのですが、ここで短歌と呼ばれている形式は、実際は万葉集で、長歌、長唄に分類される形式で、五、七、五、七、五、七、五としばらく五七調を繰り返し、最後を七七と締めくくる形式なのです。試みに、古今集1001番の冒頭をちょっとだけ眺めてみましょうか。会うことの稀なる色に思い染め、我が身は常に雨雲の晴れる時なく、藤の根の燃えつつとわに、 以下省略。このように続いていく形式が、古今集で短歌と呼ばれたもの、すなわち長歌の形式です。ここでは、その概要を理解してくだされば、それで十分かと思われます。次に、瀬戸岡という形式の歌が4つばかり置かれています。これもまた、万葉集時代に使われていた形式で、簡単に説明すると、五七七の片歌を、前半五七七、後半五七七、と2回繰り返す形式になっています。それでは、紀貫之の作品を一つ紹介してみることにしましょう。君が指す、三笠の山の、もみじ葉の色。神夏月、しぐれの雨の、染めるなりけり。君が指す、三笠の山の、もみじ葉の色。神夏月、しぐれの雨の、染めるなりけり。紀貫之。あなたが指す傘のよう、三笠の山の、もみじ葉の色は、10月のしぐれの雨が染める色です。大きみの三笠の山という表現が万葉集に見られることから、君が指すもそのバリエーションで、あなたの指す三笠のような三笠山といったニュアンスになるかと思われますが、別に天皇に由来すると構えなくても、今はただ漠然としたあなた、そのかざすかさくらいに読んでおいても結構です。むしろ大切なことは、もし冒頭が大きみのであれば、それは単なる枕言葉のように響き、三笠山のもみじをたたえた和歌に聞こえますが、君が指すと来ると、三笠山のもみじを読んだばかりでなく、君が指す笠の立派さを、しぐれに染まった三笠山のもみじ葉のようだ、と称えているようなニュアンスが生まれてきます。つまり、君が指すは、三笠山を修飾する枕言葉ではなく、主語としての実態を含んでいる。これによって、君の傘を称えたようにも、三笠山のもみじを称えたようにも、二重に解釈されるような印象を、私たちに与えることに成功しているのです。それがちょっと、解釈しきれない余韻のように、この和歌に心地よい含みを持たせている。そこに詩境がこもるのです。造体も残りの部分は、俳諧歌と呼ばれる和歌が占めますから、突き詰めれば造体のメインは俳諧歌には他なりません。その定義はなかなかに面倒なものですが、ここでは、おかしさを誘うような着想や表現により、市場を全うするよりも、着想や表現に関心を向けさせ、愉快な気分にさせるような和歌を、俳諧歌と呼んだものとして捉えておきます。なぜこんなややこしい説明をするかというと、もし、面白さを目指したもの、などと定義しても、初めて読むと、どこが面白いのか、どこに笑いの要素があるのか、ちょっと首をかしげたくなるくらいの和歌も多いからです。もちろん、無条件に面白い和歌もありますから、まずはそれをこそ紹介してみることにしましょう。枕より、後より恋の攻めくれば、千刀並みぞ、常中におる。枕より、後より恋の攻めくれば、千刀並みぞ、常中におる。読み人知らず。枕の方から、足の方からも恋が、攻め寄せてくるよ。ああ、もうどうしようもない。寝床の真ん中に、丸まっているのです。千刀並みぞ、というのは、する方法もないぞ、くらいの解釈でいいかと思われます。和歌よりも、日常で使用するような俗語の様相で、ああ、もうどうにもならない、と和歌の体裁もなく叫んでしまっているところに、当人の やりきれない思いばかりは込められています。それにしても、頭から足から恋が攻めてくる、なんて翻訳されて台無しにされたシェイクスピアのような、中学生でも呆れそうな着想を丸出しにして、ついにはやりきれなくなって、布団の中に丸まっているような不定祭は、戦方なみぞという俗語とよく釣り合っています。さながら、恋に苛まれて超苦しんでいる俺様の情けない醜態を極めて下手な和歌、あるいは和歌にすらなっていない味噌一文字で提示することによって、恋にも習字にも未発達な少年が思い余ってノートに書いてしまったような若気の至りを滑稽に描ききって、なお余りあるくらい。それだからこそ、徘徊歌です。次の和歌も、やはりこのような要素を持った和歌ですが、真面目なのか不真面目なのか、ちょっとわかりかねます。それでいて、やはり変な着想です。世の中の浮き旅ごとに身を投げば、深き谷こそ浅くなりなめ。世の中の浮き旅ごとに身を投げば、深き谷こそ浅くなりなめ。読み人知らず。世の中にあって憂いを感じるたびに、身投げを繰り返していれば、深い谷ですら、やがては浅くなるだろう。これを例えば、この世は苦しいことばかり、身投げさえしたくなるほどです。その度に身を投げていたらいつしか、深い谷でさえ浅くなるでしょう。なんて、生真面目に解釈したら、ちょっと変なことになります。もっとも、そんなおかしな翻訳を、平気で現代語訳として掲載しているような、悲惨な書籍もあるようですが、考えるほどのこともありません。本当に身を投げ出したいほど憂いに満ちた人が、深い谷さえ浅くなるでしょう。なんて、四コマ漫画のオチみたいな安っぽい誇張を大きなジェスチャーでするでしょうか。
私の悲しみは大地を覆い尽くし、やがては野原をもみじ色に染めるだろう。
なんて悲しみは、本当の悲しみではありません。対外的なジェスチャーです。悲しみがないわけではないけれど、例えば、弔辞を読むために、全員の心に、たやすく訴えやすい表現を、精一杯大振りで演じてみせた、そんな誇張に溢れています。
深い谷さえ、浅くなるでしょう。
もうそれと同様、個人の内面を、そっと描いたものとは思われつ、対人意識に溢れた誇張に満ちています。だからこの徘徊歌は、憂いの旅に身を投げていたのでは、深い谷だって浅くなってしまうだろう、と皆に向かって宣言しているように聞こえ、詰まるところは、
世の中で辛いことがあるからって、その旅に身なんか投げていた日にゃ、深い谷だって浅くなっちまうだろうよ。いちいち身なんか投げていられるもんか。
というような開き直りを宣言しているようなニュアンスとして響いてくるのではないでしょうか。そこまで捉えると、なるほど、巷のおかみさんなどが口にする言葉がいつしか形を整えて和歌に化けたような面白さがあります。それで、徘徊歌の分類なのです。全然関係ありませんが、私はこの和歌を読むと、なんだか夏目漱石の夢十夜の豚が谷に落ちていく話が思い出されてなりません。たくさんの豚たちもやがては谷を埋め尽くして、ボンレスハムか何かのように小高く積まれていくのでしょうか。翔太郎のパナマボートを引き換えに。 巻第20。古今集の最後の巻には、大歌どころの御歌、及び、カム遊びの歌、あずま歌が収められています。いずれも、宮廷や神事の儀式や、歌舞の際に使用された和歌かと思われますが、詳細は探求せず、一つだけ参考に紹介しながら、古今和歌集を離れたいと思います。長らくのお付き合い、誠にありがとうございました。返し物の歌。青柳を、片糸に寄りて、うぐいすの、ぬうてう傘は、梅の花傘。青柳を、片糸に寄りて、うぐいすの、ぬうてう傘は、梅の花傘。青柳の葉を、よって片糸に仕立て、その糸でもって、うぐいすのぬうという傘は、梅の花傘よ。梅の花傘というのは、梅の花びらが、うぐいすの頭にちょこんと乗って、傘にでもなりそうなものを、うぐいすが自分で縫って、花傘に仕立て上げたことにでもしたものでしょうか。民謡みたいな、のどかさとおおらかさでもって、何の屈託もない和歌になっています。おめでたくって、大団円にはもってこいです。それでは皆様、またいつかお会いしましょう。さよなら。終わり。